毎週この時間はゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。昨日ね、
はい、
登録班の新しい博物館、これ二体とというんですよね、
はい、
うん、ここでね、自然関係の人の研修会がありましてね、
はい、
私もお話しするのに行ってみたんですけども、
ね、
二体というのは森のことで、
はい、
とっちゅうのは湖のことですかね、は
い、
うん、まあ標茶町の雄大な自然と歴史を学べる、
うん、
素晴らしい博物館ですよね。
そうですね、う
ん、私綺麗でね、細かくて、いろいろと揃ってびっくりしますよね、
はい、
うん、まあ、責任者に坪岡先生という方がおいでになるんですけども、まあ、2時間近く道路標茶の歴史などを説明していただいたんですが、
はい、
たまたまね、その坪岡先生が元の博物館ですね、その博物館がね、新装オープンするというんです、
はい、
26日から、
あ、今日からですね、
今日から、ということなんです。これはですね、実は北海道遺産になったというんです、うん、これはね、どうして北海道遺産になったかというと、北海道州知館、
はい、
早い話がですね、刑務所です、
も
っと違う言葉で言うと監獄です、
はい、
その釧路文館本館のオープンだというんです、
はい、
この建物はですね、なんと明治18年に標茶にその法律が決まって、標茶に作りますよということでできたのはですね、明治19年にできてるんです、
はい、
それからずっと今まで持ってるんです。
へ、
だからね、私もその建物の中に入ると、もう100年以上経つわけでしょう。廊下なんてね、みんなで歩くからね、硬い節のところだけがね、盛り上がってね、柔らかいところはね、薄くなってんですから、
へこんじゃって、
へこんじゃって
すごいですね、
これは歴史ですね。いや、すごいなと思いながらですね、
はい、
いつも見てたわけですけれどもね、それが整備されて新たに公開される、
はい、
ということですね。ここに収容されてきた人というのはですね、
はい、
ただの泥棒ではないんです、
う
ん、まあ、泥棒もいたか分かりませんけどもね、
うん、
まあ、大体江戸時代から明治時代に変わってですね、
はい、
武士の士族ですね、この人たちはどうして変わったんだろうということで不平を持っていた、それから自由民権の運動をする人、こういう人たちを捕まえてね、江戸から遠いところにですね、もう移してしまえと、
はい、
そういうことでね、北海道が選ばれたわけであります。
うん、
うん、明治14年にですね、今の月形町にできて、
はい、
それから15年に今の三笠市にできて、18年に標茶にできてるんです、
はい、
それがずっと残ってるわけなんですね。まあ、ここに入れられるとですね、何やったかというと、ただ部屋の中でいるだけでなくて、労役という働かされるんです。
は、
うん、聞いてみると、だいたい明るくなってから暗くなるまでというから、明るくなるったらね、この頃もう4時頃が来たら薄赤くなってる。
そうですね、
はい、それから働き始めてですね、日が沈むまで、
うわ、長いですね。
だからもう大変ですよ、
はい、
調子が悪い時だってあるだろうし、うん、寒い時もあるだろうしね、
はい、
そういうことで死んでいくんです。死んだらそれでいいと、
はい、
仕事の中身は標茶を中心にした道路作り、
はい、
それから硫黄山で硫黄の採掘、それから少しずつ広がる農地の開拓、
うん、
それから屯田兵の家の建設、
はい、
まあとにかくいっぱい仕事をやるんですね。
うん、
そして足に鎖をつけたまま死んで、そしてそのまま埋められて骨だけになってしまう、そういうねこともあったわけであります。
はい、
まあ、それがですね、中心になる建物がですね、リニューアル公開されるということでしょう。
はい、
10月の31日まで無料で一般公開だということですから。
あ、そうですか、
うん、月曜日は休館になりますけれど、
はい、
ということですね。この連休ぜひですね、 一遍行って、こんな建物なのかと思っていただければと思います。もちろん帰りには2タイトルの方にもね、
はい、
行っていただきたいと思います。このね、周知館監獄ですね、入れられた人はね、ここが閉鎖されるまで2万人もいたというんです。
ああ、延
べですよ。出たり入ったりしますから、死んだり出たり入ったりする2万人、うん、そしてね、その中には、歴史の中に名前が出てくるような、またいろいろな本の中に名前が出てくるような有名な、有名ってもいい意味で有名でなくて悪い意味で有名な囚人もいたというわけなんです、
はい、
これはですね、私心に残ってるのはね、なんというのかな、運命のいたずらで、捕まって罪を重ねていった人がいるんです、
はい、
お聞きになった人もいると思うんですけども、五寸釘虎吉というんです。
はい、五寸釘の虎吉さん、
五寸釘って釘があるんですが、五寸釘ったらね、一寸が3センチぐらいあるわけでしょう。
15センチですね。
じゃあそう、15センチぐらいの
釘、大きな釘、大きいですよ。
ホーマックに行ってもこんな釘一番大きい釘
本当に太くて長い釘ですね。
そうです、そうです、それをですね、足に刺したまま逃げたという、
うわ、
虎吉さんのお話があります。
痛いです
よ。標茶町にですね、町ができたというのは、この周知館ですね、
はい、
できたから町になったという、城下町というんですかね、
うん、
変な城下町ですけれども、
はい、
それで囚人が一生懸命に道路をですね、整備したんで道路がきれいになったでしょう、
はい、
そして町がですね繁栄すると、
うん、
栄えるようになってきたんです、
その
時比べるとね、釧路より大きかったんです。だからですね、明治18年から34年まであったんですが、
はい、
それなんで34年までかというと、
うん、
今度立派になった人が来るでしょう、
はい、
ところが横にね、刑務所があって、監獄ですね、我々の常識から言って監獄に入っている人は悪い人、
うん、
なんか逃げたら殺されると、
はい、
そういうことでね、人が来なくなるから、
はい、
ということでこの監獄を網走の方に移すというようなことでですね、
はい、
34年まで開庁してたということになります、
はい、
五寸釘のね、虎吉というのはね、西川というんですが、
本名
が、西川虎吉というんですが、脱獄犯だというんです。この虎吉はですね、江戸時代の最後、三重県に生まれてるんです、
はい、
4人兄弟でね、うん、父さんは農家やって、貧しい農家であったと、
はい、
ところが父さんはですね、虎吉が若い時にね、死んでしまったので、
はい、
長男と虎吉がですね、うん、父さんの後を継いで百姓をやっていたわけです、
はい、
虎吉はですね、19歳の年に結婚してるんです。
奥さんもらって、ね、
昔は若かったんですね。
そうですね、
うんうん、それで子供まで生まれてるんです、
はい、
まあどういうわけか知りませんけどね、まあきっとその農家を継ぐということで、いろいろなことがあったんでしょう、
はい、
兄貴と喧嘩やったんです、これは兄貴を叩いたりですね、蹴ったり、兄貴も弟を叩いたり蹴ったりしたと思うんですが、
はい、
なぜか警察沙汰になってですね、虎吉はですね逮捕されて、そして裁判の結果ですね、懲役2年、
結構長いですね。
長いですよ。そしてね、その時には虎吉は2年経ったら自分の生まれ故郷に帰って百姓をやろうと、
はい、うん、
そう思ってね、自分のね生まれ故郷に帰ってきたんですが、
はい、
昔の小さな村ですから、
うん、
あいつは監獄帰りだということになって、
噂になっちゃった、
うん、あいつと話したり付き合ったりしたらね、
うん、
とんでもないことになると、
あ、
そういうのをね村八部と言うでしょう、
はい、
もう虎吉はですねいるところがなかったわけです、
はい、
まあそういうわけでですね、それからはですね坂道を転げ落ちるように犯罪を繰り返しました。まず押し入り強盗、
はい、
博打、
うん、
まあそういうことでですね、その度にですね捕まって、
はい、
監獄に入れられて、うん、また逃げて、
うん、
こういうことを繰り返したわけであります、
はい、
これも運命かな。さてそういうわけでね、五寸釘の名前がついたのはどうしてかというとね、これはですね 明治32年、
はい、
これも古いですね、東京にねゴシップ新聞というの、宮古新聞というの
は、
いろいろな面白い記事をですね、
はい、
新聞に載せてるんですが、
その
中に虎吉の話が出たんです、
はい、
こういうこと書いてあるんです。虎吉はですね、生まれ故郷の松阪という町の老舗の質屋、三好屋というのがあるんですが、質屋というのはねお金持ってるんです、
はい、
うん、銀行ですよ、また変わったね、うん、16銀行という、1たす6は7でしょ、
あ、なるほど、
16銀行という、
はい、
そして品物を預かって、
はい、
それに相当する、お金を貸してやって、はい、そして利子を取るんです、
うん、
ですから預かったものはね蔵に入れて大事にしとかなきゃいけない、
はい、
ということでですね、蔵があったんです。必ずその一六銀行には大きな蔵があった、
はい、
いろいろものが入ってたから、虎吉はですねこれをですね中に入っていろいろなものを取ってやろうと思って、ところが番頭がですねいたので、番頭を脅してですね道案内させた、
はい、
まあそのあたりはですね虎吉はうまいところなんですが、そして土蔵に登って、
はい、
そしてですね入っていったんです、ところがねこの質屋に怪しい影がある、ということで探偵がそれを見つけたんですね。どうして見つけたのか分かりませんけどもね、はい、うん、虎吉はですね逃げるところを失ってですね、実は土蔵から飛び降りたんです、
はい、
工事中だったもんですからね、五寸釘を刺していた木もあったんでしょう、そこに飛び降りたもんですからね、痛い痛い、
それで足に五寸釘が刺さっちゃうと、
五寸釘がねどこに刺さったかってね、新聞に、宮古新聞によればですね、左足の小指と薬指の間突き抜けたという、まあまあこれは大変ですよ、
そうですね、
うん、私も突き抜けたらその場でですねもう終わりですよ、
気絶しますね。
ところが虎吉はですね、一生懸命に今で言ったら10キロも逃げたというんです。
釘が刺さった状態で、
刺さったまま
無茶
ということで、五寸釘のとなったんです。
あ、
3日間逃げ回ったという、
うわ、
まあこのことでですね有名になりました、
はい、
そうして虎吉はですね北海道の月形町の樺戸修士館、樺戸監獄に入ったわけであります、う
ん、はい、
まあ、監獄に入ったらこいつは逃げるからと言ってね、うん、足にね足金といって、まあ、鎖に似たようなものをつけるんですが、
はい、
ところがねこれではダメだ、もうちょっと大きいのにしようってですね、監視が大きいのに取り付けようとしたら、
はい、
その時にですねパッと変わってですね、監視を自分の独房に入れて、そして自分は外へ逃げ出したんですから、
器用ですね、
器用ですよ。ところがね刑務所のね監獄の壁って5メートル以上あるんです。虎吉は1メートル50センチしかないんです。
どうやって逃げるんですか、
その高い壁
を、
うん、これはもう大変ですよね、これはですね時々話があるんですが、自分の着ている衣服を水の中に入れて水が垂れるようにしておいてパーンってやるとですね、壁にくっつくんです、
はい、
それをちょちょちょっと登るというんです。
へえ、すごいな、うん、
その時にですね虎吉はですね服を壁に叩きつけてね、
はい、
エイショキリシティと言うんですって、エイショキリシティ、
エイショキリシティ
、うん、なんか知らんけどね、
はい、
それを言うと、
はい、
逃げられるというんです。
おまじないみたいな、
おまじないですよ、
なんでしょうね、
うん、なんだろうかなと思うんです、
はい、
とにかくエイショキリシティが効いたのかも分かりません、
はい、
塀を乗り越えられたんです。外に石狩川がありました。渡し船だとダメですよね、
うん、
ですからこれはですね越える荷物を運ぶために川と川の岸から岸まで籠渡しというのがあるんですが、
はい、
それを伝ってですね逃げたというんです。
うん、
だと今度はですね6ヶ月は逃げられた、
はい、
新潟で捕まったんです。だけどそのまじないですよ、一種厳しい、何でしょうこれ、
何ですかね。
これはですねその後虎吉がですね何だろう何だろうと不思議に思ったその呪文というのがですね、監獄には教会士という牧師様みたいな人がいてね、
はい、
その牧師様がエイシュキリシティというのはね イエス・キリスト様のことなんだと、
はい、
それをねお前が栄書を消してと聞いたんだと、
うん、
ねイエス・キリスト、まあそういうわけでですね、
はい、
明治26年に虎吉はですね釧路に来たわけであります、
はい、
これ全部足してみるとね逃げた捕まった逃げた捕まったってね足してみるとですね脱獄した罪だとか言うんでね無期徒刑無期懲役、
はい、
うん、それを減刑されても15年であったわけです。
うわ
全部足すとですね生涯全部やってもダメだと、
はい、
そのぐらいのね刑がついたわけであります。
そうだったんですか。
だけどどうするんですよね、
うん、
52年かかるんですって全部足すといくら減らしてくれても、
はい、
だけどその年から考えると95歳までね生きないと刑が全部終わらないんだって、
はい、
その頃はそんな95まで生きる人いませんから。
そうですね。
だけど虎吉は奥さんはどうしたんでしょう、
うん、
子供はどうしたんでしょう、
うん、
これから先どうなるんでしょう。これはまた次の機会に。
はい、わかりました、はい、ということで悠々釧路湿原塾釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。